SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
今日はどこの料理が登場するのでしょうか？
はい。ね、ちょっとベトナムやタイ飛んで、こう今ずっとオーストラリアでも楽しめる本格的なインターナショナルフードをずっと紹介しているんですけれども、今日はちょっとですね、その周りをこう隣接している国がありまして、もう皆さん多分日本だとそんなにこう食べられることもないかもしれないですけど、カンボジアの料理を紹介しようかなと思っています。ただちょっとこう隣接しているだけにこういろいろタイとかね、ベトナムっていう国がこう隣接している国だだけあっていろんな影響を受けるんですけど、まあちょっと先週はね、タイ料理をすごく頻繁に紹介していて、中でもこうインスタントラーメンを使ったサラダっていうのがすごい好評でして、皆さんご自宅で作ってくださったみたいなんですけど、ユミさんいかがでしたか？
このラーメンサラダ、これからの季節にすごい最適だなと思ってて、パーティーシーズンに向けて、なんかちょっと話のネタにもなりますし、これちょっとインスタント麺なんだよって言いつつ。
そうなんですよね。結構、あとね、本当にね、本当に簡単なので、皆さんちょっとまだ聞いてなくてどんなのかなって思う方は、ぜひちょっとタイ料理の回をチェックしていただきたいんですけれども、まあ、そのカンボジア料理、ちょっと話もあるけど、カンボジア料理っていうのも、まあその、タイ料理にも近いし、先ほど言ったベトナム料理にも近いんですね。ユミさんってこうカンボジア料理ってこう聞いて、まあ、食べたことある、もしくは何か思いついたりしますか？
それが食べたこともないですし、なんかタイとベトナムの間なのかなとか想像もあまりつきません。
そうですよね。いや、私も実はその今回食べるきっかけとなったのも、前もちょっとご紹介したそのメルボルンにね、ビクトリアにあるスプリングベールというベトナム人街の街に行って、カンボジア料理のレストランがすごい人気だよっていうのを教えていただいて行ったんですね。じゃあ、まあ、今日ちょっと いくつか紹介するんですけれども、まずその全体的にですね、辛さっていうのはあんまりないんですよ。まあ、マイルドで、で、結構ね、本当に日本人が食べやすい優しい味っていうのがすごく印象的だったんですけど、まあもちろんその先ほど言ったように隣接しているので、トムヤムクンね、トムヤムスープですとか、あとそのベトナムの生春巻きですとか、まあちょっと以前紹介したお好み焼きのようなベトナムのクレープ、バインセオとか、そういう似通った料理もあるんですけれども、本当にシンプルな味、まあ、日本が本当に日本人が大好きなお米と一緒に美味しくなるような料理っていうのもたくさんあります。さらにフランスの植民地っていうのもあったので、結構その今日紹介する料理の中にもあると思うんですけど、フランス料理の影響を受けたちょっとウェスタンな料理もあります。まあ、そんなちょっと面白いオーストラリアでまた食べられるカンボジア料理っていうのを今日紹介しようかなと思っています。はい。で、まず一つ目なんですけど、アモックという、これは実はですね、もうどのガイドブックにも載っていて、カンボジアの有名料理って言えばアモックって言えるぐらい、皆さん多分カンボジア行かれた方も、もしくはこう調べたら絶対出てくるお料理なんですけど、これはお魚とか、だいたい鶏肉っていうのが多いんですけど、それをカレーで味付けした、ただこれ蒸した料理なんですね。で、ココナッツミルクと卵でこうちょっと閉じてありまして、まあ、子供も食べられるカレーのこう茶碗蒸しのようなちょっと想像していただくといいんです。茶碗蒸しのような形なんですね。で、これ日本でも食べられます。で、カンボジアって結構淡水魚が多いんですけれども、結構その海のお魚というよりは結構淡水魚を使った料理も多いですね。この料理も淡水魚を使って出されることの方が多いと思います。 ゆみさんこれ知ってました？アモックってお魚は。
いや、初めて聞きました。
結構、ちょっと、日本人としてはあまりこうね、馴染みのない名前なんですけど、まあ、ちょっと今度行ってみたら食べてみてください。
そうですね。意外とね、隣の国は知ってるのに、知らないんだなって改めて思いました。
そうですね。で、次はですね、もうこれ私もカンボジア料理を食べに行ったら、大体みんなテーブルの上が同じものを頼んでいたので、お店の方にも勧められて食べた料理なんですけれども、ロックラックという料理です。これ先ほど言った本当にフランスとかの植民地だったその影響もあって、洋食なんですよね、本当に。牛肉のまずサイコロステーキ。これを、まあ、味付けはちょっと違いますけど、魚醤ですとか、お砂糖に漬け込んだ、ちょっとこう甘じょっぱい味になってます。で、これを焼いて、で、ブラックペッパー、たっぷりのブラックペッパーと、ライムのこうソースに漬けながら食べる料理、肉料理なんですね。で、大体これロックラックっていうのを頼むと、まあ、レッドライスはいりますかって聞かれるんですけど、そのレッドライスって何かっていうと、本当にもう見た目、赤色のご飯なんですよ。これ実はトマトソースで炊いたご飯なんですよね。つまりはトマトライスとこの甘じょっぱいっていうか、ちょっと甘みもある美味しいこのお肉をブラックペッパーとライムのソースにつけて食べる。このちょっとね、コラボレーションっていうのが面白いんですけど、日本人にはなんとなく馴染みのある洋食のような料理なので、ちょっとこれもぜひ試していただきたいんですけど、このちょっとブラックペッパーとライムソースってなんか、オージービーフでも美味しくできそうですよね。
そうですよね。なんか家庭でやりがちな味付けかもしれないです。
そうですね。で、このやっぱね、ライムっていうのがこうポイントなんだと思います。本当にこの酸っぱいっていうのが、お肉のちょっとこう脂身っていうのを、なんかこう流してくださった、あっさりと食べられる、いくつでも食べられるようなサイコロステーキの料理でした。で、次にですね、ちょっとこれは、クウシンサイですね。ちょっと日本と違うんですけど、クウシンサイの炒め物です。まあこれ結構なんていうんですかね、中華のような感じでもあるんですけれども、これチャートロクンと言います。ベトナム料理もそうなんですけれども、カンボジアの料理も、空心菜をたくさん使うっていうのが、結構メニューの中にもありまして、で、先ほど言った日本の空心菜と違ってですね、ちょっとこう、茎が太いんかな？で、葉っぱも結構わさーとなっていて、すごく食べ応えが、あるんですよね。多分、メルボルンっていうか、オーストラリアに住んでいらっしゃる方、アジアングロッサリーとか、ちょっとその、野菜売り場で、アジアの野菜が売ってるとこ見ると、多分見たことあると思います。で、まあ、この、空心菜を、ニンニク、あと、オイスターソースで炒めているんですね。で、これも結構味も、いい感じで、濃くって、ご飯がすごく進むおかずでした。これは多分ね、家で作れるので、ぜひ皆さんちょっと空心菜をニンニクとオイスターで炒めてみてください。で、次4つ目です。これね、すごく美味しいスープだったんですけれども、レモングラスのちょっとこう酸っぱいスープなんですね。これ、私もメニューに書いていて、レモングラススープって書いてあったので、ちょっとどんなものか頼んでみましたら、これもたくさん空心菜が入ってまして、で、空心菜だけではなく、結構なんていうんですかね、お肉の、ちょっとホルモンみたいなのも、そのお店は入っていたんですけど、まあ大体牛肉とかそういうのが入っているみたいなんですけれども、それをふんだんに使ったカンボジアの伝統料理なんですよ。で、レモングラスを使っているだけではなく、これ、酸味っていうのは、タマリンド、ちょっとこう、黄色いんですけれども、その量で調整されていて、で、なんて言うんですかね。ちょっと酸味がすごく効いているので、さっき言っていたお肉料理、そういうのも一緒にこれを食べると、すごくリセットしてくれたので、私はそう、初めてこのカンボジア料理のレストランに行った時は、先ほど言っていたロックラックというステーキのこの定食みたいなのと、あとこのレモングラスの酸味スープを一緒に頼みました。 まあ、ちょっとね、結構他にもたくさんあるんですけれども、なんか先ほど言ったちょっとタイっぽいのもベトナムっぽいのもあるので、もしカンボジアレストランに行かれた方はちょっといろいろ試してみてください。ユミさん、いかがでした？初めての多分カンボジア料理の紹介になりましたけれども、何か挑戦したいものみたいなありましたか？
なんかどれも味付けが意外と優しいというか、ね、東南アジアだとちょっと辛いのかなっていうイメージがあったんですけど、
うん。
それだったらね、子供も結構食べれるんじゃないですか？
結構なんか私もそのレッドライス出てきてトマトソースだったので、なんか最初ちょっと辛いのかなと思ったんですけれども、本当にカンボジアの伝統料理、まあ本当ローカルの料理っていうのは、本当に子供も食べやすい味付けになっていますので、多分これ本当に、なんていうんですかね、新しい国の料理とはいえ、日本人もずっと食べてきたような味だと思うので、ぜひ皆さん聞いている方は、カンボジア料理のレストランに挑戦してみてください。
まやさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。